みんなもエアホッケーをやろう。福禄です。
たびたびポッドキャストで話しているダンジョン飯の原作の漫画全巻買いました。歳です。
全巻っていくらぐらいになりました？ダンジョン飯。
5、6千
あー、やっぱそうよね。
くらいかな。なんか最近漫画ちょっと高いなって思うわ。
600円とか700円かな？1巻って。
そう。
いや、そうなんだよね。気になる漫画、全巻買おうと思ったら、5、6千円いくようなイメージがあって、なかなか一気に買うぞってできないんだよな、毎回。
わかる。でももう、なんか、あ、この作品好きだなって思ったら 買わねばって思ってしまうので、はい。買っちゃいました。
いいっすね。エアホッケーなんですけど、
エアホッケー。
かつて、富士通の FMV っていうシリーズのパソコンにバンドルとしてついてて、リバーシとか、違う、リバーシじゃないわ、ソリティアとか、ピンボールとかと同じ並びに、エアホッケーとか、あったパソコン、うち使ってて、そのゲームパックシリーズのエアホッケーがブラウザでリリースされて、最近。
なんてことだ。
そうなんですよ。で、一部昔やったことある人たちの間だけで話題になるかなと思ったら、バーチャル YouTuber が実況として上げてたりとかして、結構人気で、で、ゲームパックの公式の Twitter がね、エアホッケーの反響が強ければ、ラミーの大冒険やアリーナなどの他の人気タイトルの良さももらえる可能性があります。皆様いっぱい広めて遊んでくださいってツイートしてて。で、何を隠そう、僕ラミーの大冒険のファンだから、エアホッケーをみんなもやってくれって思ってるわけです。
なんか作った会社をパパッと調べてみたら、
あ、ダット。
ダットジャパンっていう会社で、結構、こうなんていうの、工場の施工管理アプリとかそういうのを作ってる会社なのと、多分ね、この会社、本社が札幌なのか。北海道企業が 作ってるっぽいですね。
直訴しに行けるわけですね。ラミーの大冒険もブラウザ版出してくれって。あわよくば続編を出してくれって。ワン、ツー出てるんですよ。
ワン、ツー出てるんだ。あ、じゃあもう全部やってもらおう。
ちなみに、僕も、エアホッケーみんなもやろうっていうぐらいだから僕もやったんですけど、今の Mac にトラックパッドつなげて、マウス操作やってるんだけど、トラックパッドで挑んだら、トロゾーっていう一番最初の超雑魚いキャラにもうやられてしまった。
あれさ、ああいうゲームトラックパッドでやったら指先削れんか？
人差し指がグニーってなった。
ぐにゃ
そう。
ー。へ いいですね。
そう、予算が出るらしいので反響が強ければ。
みんなもやろう。
みんなもやろう系です。
このポッドキャストの MM が、MU か、がどれぐらいかわからないけど、全員遊べば、100、100ぐらいは稼げそう。
やりたいね。
レトロゲー、レトロゲーなのか、これは。もはやレトロゲーの分類でいいのか。
どうなんだろうね、心当たりの。
でも、Windows のスペースピンボールじゃない、スマートボールはさ、あれはレトロゲーに分類されてるよね。
ああ、でもレトロって言われればレトロな気もするし。でもレトロって言い切っちゃったら、いやちょっと待ってくれって言いそうな世代もいるよね。
そうだね。それはもうあれだよね。この、ガンダムシードから20年経ってるよって言われて嘘だって言ってるのと同じぐらい
確かに。
な、あれだと思うけど。そうか。レトロゲー、僕はちょっとレトロゲーに感じてしまった。けど、
ははは。
そうじゃない人もいるかもしれない。
純レトロゲーということで。
はい。
で、今日は、これは実は撮り直してるんですよね。
そうなんだよね。
そう。撮り直してるんだけど、同じ話題を話すと演技臭くなってしまうと自分で思ったので、新しい話題をいっぱい考えてきたが、
ありがとうございます。
ただ、連想ゲームで広げてきたから、子供の頃の話をいっぱい書いてしまった気がするな。で、 一つ目は、子供の頃の家ルール。ルールっていうか、なんか決まりみたいなやつあった？っていう話をしたくて。
うん。
僕はね、小学校の頃までかな？中学校上がる前までぐらいは、見ていいテレビ番組というか、テレビ局は NHK だけだったんだよね。
おう。結構、厳しいね。
ね。なんか、クレヨンしんちゃんは見ちゃダメ、ドラえもんは OK みたいな家結構聞くけど。
うん。
NHK だけは厳しかった気がするな、今考えてみると。
うちもね、ドラえもんはいいけど、うん、しんちゃんはダメだった。
ああ。ね。
そう。でも結構厳しめだな。
いや、いつまでだったかな、小学校。いや、でもね。
うん。
中学年までだったかな。そんぐらい、いや、曖昧だけど。結構バラエティ番組の記憶もあるから、高学年の頃にはもうバラエティ番組見てた気もするな。
僕はバラエティ番組見てよかったけど、
うん。
母がリモコンの主導権をほぼ24時間握ってたから、母が見たいものを見るみたいな、そういう制約はあったかも。はいはいはい、
ああ、じゃあ、ある程度固定されてくるね。
そうそうそう。っていうのはあったけど、
うん。
ああ、さっき言ったぐらいかな。あ、あと、ジャンプ作品のアニメは全部見せてもらえなかった、ね。
ああ、それ結構きついね。
そう。だから、僕、ドラゴンボールとかもわかんないし、ナルトもブリーチも子供の頃は見てなかったっていう。うん、
ああ、ジャンプ作品判定って厳密にはできなさそうだから似たやつ全部アウトだったのかな。
あ、そうだね。結構、あのね、まあ、そうね。結構適当に、はいはいはい、適当にこう、許可され、適当にダメって言われてた気がするけど、はいはいはい、大体ジャンプ作品だったね。ダメって言われてたのは。
これマガジンが発祥だからとか、ガンガンからアニメ化したやつだからとかは通じなかったんだね。
うん、通じなかった。でも、
ジャンプってみんなら、
そんな中で許されたのが、ガンダムシードと広角機動隊で、う
ん、ああ、どっぷりじゃん。
それはどうなんだみたいな。
確かに、それはどうなんだ、ね、
本当にいいのかみたいな感じがして、ちょっと、謎は深まるばかりかもしれない。
何を心配していたかによるよね。あの、グロ描写に影響を受けないかだったら、国家機動隊の方がグロい可能性あるから。
ああ、まあ、グロと、ちょっとそういう R15 表現みたいなのを、規制したかったんだと思うんだけど。
うん、うん、うんうん。
まあ、ガンダムシードと光学機動隊を許してしまったら全てが。
全てダメだよね
。みたいな感じがあるかもしれん。
コロコロは OK だったのかが気になってきた。
コロコロはね、
うん。
中学校入る前の1、2年ぐらいは許されてた。
レオンしんちゃんとコロコロ、なんか同レベルな気もするね。なんか、鉄だけ星人、クレヨンしんちゃん出てきて。
うん。
コロコロだったら、コロッケとかのアニメだったら、あの、うんち棒に刺したやつ持ってるキャラいたなとか。
いたね。
うん。あ、でも僕は、トッシーの、あの、シードと広角機動隊 OK なおかげで今の、あの、価値観が形成されるじゃないけど。そういうのと似た話で、僕は NHK、だったら、
うん、
あの頃の NHK の話だったらめちゃくちゃ話せるぐらいのあのなんだ知識の教養じゃないけどなんかすごい詰め込みがある詰め込み教育 NHK 詰め込み教育があるよ。
おお、あの頃 NHK って何やってたっけ。その NHK って昔アニメ枠がさ明確にここってのがあってそれ以外は教育番組とかニュースやってたじゃん。
やってた。
それで言うと何やってたんだろうね。
それこそ超有名カードキャプターさくらとメジャーの二大曲があって、そう。
いいですね。
あと、獣の奏者エリンとか電脳コイルとか、
うん。
翼クロニクルってやつとか、
うん。
今日から魔王ってやつとか、かな？アニメで覚えてるのは。
うんうんうん。
もう、あの、NHK 縛りの子供時代のさ、アニメ枠なんて超貴重だからさ。
そうだね。
めちゃくちゃかじりついて見てたよ。そう。あとは、教育番組の、あの、朝のゴールデンタイムと夜の、夕方のゴールデンタイムがあって、
うん。
お母さんと一緒やった後の、なんか、 ガンコちゃんとかバケルの小学校とか、ゾーンとかね。
懐かしいのがどんどん出てくるな。
そう。あと、夕方クインテットとか、おじゃる丸と忍たま乱太郎とか、天才テレビくんとかのゴールデンゾーンもあったんだよね。
もう、懐かしすぎて。いいですね。
そう、なので、なんか、特技、何の役に立つかわからない特技として、NHK、うん、あの頃の NHK ガチ勢っていうのがあるかもしれない。
NHK ガチ勢ちょっと面白い、ね。
ちなみに、僕の世代はグーチョコランタンですね。
ああ。
お母さんと一緒の。
お母さんと一緒のキャラクターね。
そうそうそう。
僕もそれだな。
ね、僕ら世代はグーチョコランタン。まあ、うん。結構長かった気もするんだよな、グーチョコランタン。
うん。長かった。
ね。
邪神スプーっていうさ。
ああ、証拠お姉さんの絵描き歌のやつ。
そう、歌のお姉さんが、その、うん、絵描き歌に合わせて描いた、その、キャラクターがあまりにもショッキングすぎて、邪神スプーっていう名前がついたっていうのが、
うん、
僕、あれ、好きすぎて、いまだに、たまに見たくなるんだよな。
いろんなとこでね。
そうそうそう。
ネタになってる。
できたーって書いたのが、もう、ホラーすぎるのが、結構、なんていうの、こう、番組の雰囲気と歌の雰囲気に対して出来上がったものの、うん、クオリティが、やばすぎるっていうのが、
うんうんうん、
当時超怖かったんだけど、
うん、
大人になるとこれはこれで味があって面白いなって、好きですね、うん。
ワンシーンとして秀逸、出来上がりすぎてるよね、秀逸に。
うん。うん。
確かに。あと、イエルールというか、
イエルール。
ルールではないんだけど、親の共通認識としてあったのが、僕、5歳ぐらいかな？なんか、お母さんが買い物に行くときとか、家に一人で留守番するときに、
うん。
隣のトトロのビデオを流しておけば、
うん、
2時間ぐらいずーっとかじりついて見てるっていう習性があって、お買い物のたびに隣のトトロ流されてた、僕は。
まあでもお母さん的には、
うん、
そうよ、2時間ぐらいはこの子は大丈夫だって思えるから安心だけど、
そう
っていうの
毎回
すごい悪い表現になっちゃうかもしれないけど、うん、その、洗脳みたいな感じ。すごいディストピアな表現、というかディストピアな感じだなって思っちゃって。
うんうんうん。確かに。
ちょっと面白かった。
いやなんか、拷問のワンシーンでそういうシーンあるよね。なんか目見開かさせて、椅子に縛り付けて映像を見せ続ける。
そうそうそう。あととんでもなくひどいメタルとかを大音量で流れ続けるみたいな。
うんうんうんうん。あったあったあった。それとは全然違うけど。
全然違うけど。
様子は近しいな。
様子がちょっと、想像するとこう、わっ、なるみたいな。あったかなあ、でも、そういうのはあった、
うん。うんうんうん。
当時、やってたアニメで、僕がすごい好きで見てたらしいものを、こう、VHS に、
うん、懐かしい、ね。
何本か、まとめて、で、それを、こう、流している間は、こう、いいみたいなのはあったかもしれない。
うん、
買い物に。
うん、うん。やっぱそういう戦略をね、取りがちな気もする。一個そういうの見つけとくと確かに便利そうだよね。
うん。
とよく飽きずにずっと繰り返しとったら見れたよな、この子供の頃の僕と思って。あとは、決まりとか、もうルールとかじゃないんだけど、
うん。
なんか、怖いテレビ番組見るときは、顔を手で覆い隠しながら指と指の間から見てたっていう記憶があって、ザ・ベストハウス1、2、3ってやつと、
うん。
あと、世にも奇妙な物語とか、
うん。
アンビリーバボーとか、そういう、 怖いシーンが映る系のやつ一緒くたにして怖いなぁと思いながら見てた記憶がある。
ちょっとわかる。
それでさ、僕なぜお母さんがオーラの泉っていう番組好きだったんだよね。江原さんと三輪さんが。
なんだっけ。ああ、そうだ。
席に座って。
江原が出てきたんだけど、江原以外に誰がいたっけっていうので。
それのね、その番組って別に怖い番組じゃないんだけど、
うん、
再現 VTR で幽霊というか、守護霊的な描写が入るのが、なんかホラーだと思い込んでて。
いや、僕もあれ怖かった。
そう、だから、それも怖いテレビ番組カテゴリーに入れてね、顔隠しながら見てた記憶がある。
うん、あと、なんか、警察24時っていう番組が僕はすごく怖くて。
はいはいはい、あったね。
うん。今思うとあれも何なんだろうっていう感じはするんだけど。
うんうんうん。
あれ、なんか、大量の、その、コールセンターのお姉さんみたいなのが、
うん。
100人ぐらい席に座ってて、ついに電話取ってますみたいな、うん、演出があって。
うん。
あ、これは一体何なんだろうって思って見てた記憶。
子供だから意味わかんないもんね、あれ。
よくわかんないで見てたね。
うんうんうん。あとは、あれだった。動物奇想天外と、
うん。
天才志村動物園の違いがわからずに、なんか似た番組やってんなーとか思いながら見てた。
それはね、僕も同じ。
パン君いつ出てくんのかなとか思って。あと、ポチタマも似たような感じで見てたな。
うん。あ、ポチタマね。
うん。
ポチタマか。なんだ、ポチタマ。
いや、あの頃からさ、動物にアフレコするやつずっと流行ってるよね、今も。
流行ってるね。
動物にアフレコ文化。
なんか、一時期からインターネットでそれがすごくきついからやめてくれっていう人の意見を見るようになって、うん、あ、うん、僕の感覚は正しかったんだっていうか、間違っちゃなかったんだなっていうか、同意してくれる人が一定数いるんだなってことを理解して、
うん、
やはりそうだよなって気持ちを、こう、なんか、インターネットの向こう側の人と、共有できた気がして嬉しかった。
うん、いや、そうなんだよ。その言説見たら僕もそれに納得してしまって、
うん、
それ以降動物にアフレコされる、させてるシーン、アフレコを入れてるシーンがね、見るとちょっと、
うん、
おお、やっとるなって思うようになっちゃって、良くないんだよね。
うん。僕はあれに対して完全にアレルギー反応が出るようになっちゃって、
うんうんうん。
始まったら消すんだけど。過激派だから。
うんうん、
好き嫌いがね、やっぱあるよね。
ね、テレビ演出好き嫌いはあるね。テレビ懐かし話のついでにさ、
うん、
音楽プレイヤー遍歴というか、
うん、
歴代音楽プレイヤーの話もしたくって。
ほうほうほう。
僕一番最初に一番最初の話すると、CD よりちょっとちっちゃい団子三兄弟の CD。
何インチ CD ってやつね。
そうそうそうそうそう。一回りちっちゃいやつを無限に聞いてたっていうのは、うん、まあ置いといて、それは省くんだけど、
うん。
中学校の時に、ポータブルの MD プレイヤー買ってもらって、
うん。
で、画像検索したら、当時使ってたであろうやつが出てきて懐かしくなったんだけど、パナソニックの、SJMJ57 っていう、もう廃盤に当たり前のように生産終了はされてるんだけど、
うん、
こう持ち歩くとき、なんかスイッチみたいだなと思ったんだけど、画像を見て。こう、まあ、本体があってさ、
うん、
本体は持ち歩きできんのよね、
うん。
で、家帰ってきたら、スピーカーになる部分にガッチャンって挿して、楽しむっていう、
うん。アイディアは完全にスイッチ。
みたいな。
みたいな感じ
で。ステーションがあって、ドックがあってみたいな。そう、これをね、使って、当時は、ツタヤとかゲオで、主に、アニメの主題歌ベストアルバムってよくあったんだよね。当時。
うん、
今もあるかわかんないんだけど。で、ブリーチのやつとか、ナルトのやつとか、銀魂のやつとか、鋼の錬金術師のベストアルバムを借りて、MD に移して、通学の時とか、塾の行き帰りとかずっと聞いてた記憶がある。
なるほど。
そうなんですよ。MD でしたね。
MD か。
うん。
逆に MD 一切触らなかったな。
ああ、そうなんだ。
そう。CD を、
うん。
よく借りに行ってたから、CD プレイヤーを買ってもらったんだけど、
うん。
小学校の誕生日ぐらいで。
うん。
そしたら、買った翌年、翌月くらいから MD が流行り出して、CD でこう情報交換できてたのができなくなって、
うん。
く、みたいに
はいはいはいはい。
って思ってたら、
うん、
CD、MD が廃れて CD に戻ってきて、
うんうんうん、
あ、時代が来たなって思ったら、ウォークマンとか、うん、なんだっけ、iPod か、
うん、
とかが出始めて、あとはこう、クってなって
、うん、
頑張ってお金を貯めて、当時さ、
うん、
もうマイクロ SD は出てたじゃん。
うん、出てた。
え、それを入れる、なんかトランセンドっていう、USB メモリーとか作ってるメーカーの、
はいはいはいはい。
なんか、すごい安い MP3 プレイヤーをゲオかツタヤかなんかで買って、それを5年ぐらい、小学校6年生ぐらいから運用してた気がする。
ああ、結構早い時期からそれだったんだ。
そう。で、途中でそれと併用しつつ、なんかウォークマンをまたお金を貯めて買って、そっちを使ったりしてたな。その2
なる
期
ほ
だ
ど
ね。そ
ね。
の3期か。CD プレイヤーと、そのトランセンドの SD カード挿すやつと、ウォークマン
そうか、ウォークマンに行ったんだな。
だったな。そう。香水瓶型って言われるタイプの、USB の、USB メモリーとして使えて、こう、カチョッと外して挿すと、もうそのままデバイス認識されて、データ転送できるタイプの、やつを使
ああ、
ってましたね。
すごい、画像ではめっちゃ見たことあるやつだ、これ。
そうそうそう。みんなこれにしてほしいって、こう、言ってるんだけど、アメリカだったかな？海外では、これの後継機が出たんだけど、日本ではついぞ出なくて、こう、阿鼻叫喚の声がインターネットには流れておりましたね。
そのまま刺せんの便利だね、これ。
そう、めっちゃ便利だった。だから、後続の、なんか、今の、なんていうんだ、iPod みたいな形のウォークマンになってから、なんでケーブルを1日刺さなきゃいけないんじゃ、つって、文句を言ってる人もいたし、これがいいんだっていう人もいたし、あ、でもね、ケーブルで刺すタイプは、スピーカー？さっきフックンが言ってたみたいに、そのドックステーションみたいなのがあって、それに挿して充電もできるし、再生もスピーカーでできるみたいなのがあったから、まあそれはそれで良かったんだけど。でもね、その香水瓶型って言われるような形で、直接 PC に挿せることを、こう、望んでる人は結構多かったと思う。当時も。
フォルムいけてるやつ、昔のやつで多いよね。
昔のは結構いけてたね。
僕はウォークマンじゃなくて iPod Nano 使ってて。で、iPod Nano って世代によって形バラバラなんだけど、僕が使ってたのは第6世代だった。結構古い。
第6ってことは、四角いやつ。正方形でタッチパッドついてるやつか。グリグリやったらグリリリリってこう、ハプチックのモーターが動いて、画面切り替わるやつではなかった。
そう、なかったの。だから、ブロック崩しが入ってなかったんですよ。
あれ、ブロックスしか入ってんの？
なんか、ぐりぐり回すやつ がついてたら、いや、世代、どうだったかは全然あれなんだけど、友達が使ってる iPod にはぐりぐりがついてて、ブロック崩しが遊べたんだよね。そう、でも僕のやつは、グリグリがついてなくて、液晶だったから、全面が四角くて。ブロック崩しが、
背面がクリップになってるやつね。うわ
できなくて、ショックだった記憶がある。
ー。これにすごい似てるデバイスでさ、iPod シャッフルって出てなかった。
あ、なんか聞いたことある。
液晶とかついてなくて、なんか操作パネルしかついてないんだけど、こう、iPod として使えて、ただなんか曲が全部シャッフルされるのか何なのか、 なんかね。
はいはい。
結構独特な機能が入った気がする。
iPod シャッフル、これ、今、当時も意味わかんなかったし、今見ても、どうやって曲を選んで再生するのかわかんねえ。
わかんないで。
画面ついてないから。マジで再生をしたらシャッフル再生されんのかな？
されそう。うわー、懐かしいな。
あと iPod によっては Wi-Fi つないで普通にブラウジングできるやつもあったんだけど。
へえ。
僕使ってるやつはできなかったな。
iPod の歴史、すごいな。
なんか、もう晩年の iPod ってもう iPhone じゃんみたいな感じだった。
あ、ホームボタンついてたよね。
うん、あったやつあったと思うんだよね。
それこそ、と、それ以上進んでいくと iPod Touch だっけ？
あ、気がする。
iPod Touch っていうのが出てきて、
うん。
iPhone 4S とか5が出てきた世代ぐらいの時に、
うん。
あったんだけど、うん、まあ、それはもうほぼ見た目 iPod、iPhone か。
ほんとだ、今画像検索したらもう、もはや iPhone だ。
そう、キャリア通信とか一部の電話機能とかがないだけで、
うん。
iPhone です、みたいな。
はい、はい。
友達が持ってたな。
そう、持ってて、羨ましかったんだよね、めっちゃ。
うん。この当時、アップル製品はケーブルがいろんな種類あってすごかったな。
あったね。なんか、横に長いやつ。
そう。
ぶっ刺してた。
横に長い端子をベコって刺して。
ベコってね。
うん。懐かしいね。
いやー、懐かしい。その頃は AKB にすごくハマっていて、
うん。
っていうか、中学校自体が、なんかもう、AKB にハマってないやつは人権がないレベルで、なんか共通の話題として話されているぐらいの感じだったから、
うん。
輪に入りたかったら AKB を学ぶみたいなノリだったから。
すごいな。
そう、それで曲いっぱい入れてたな、iPod なのに。
へえ、そうか。当時 AKB か。AKB とか、なんか韓国の女性アイドルグループとか、何個か。
はぁ。あ、忘れた。なんだっけ、カラーとかかな。
カラーとか、少女時代とか、そこら辺。
あ、はいはいはい。懐かしい。ミュージックステーション。
その話をしてた気がするね。
そうだね。あと、平成ジャンプとかの話もずっと出てたな。
うん。
嵐と。あと、韓国の。男性アイドルグループも、東方神起。
ああ、そうだね。東方神起だね。
とか、すごい話題だった気がする。うわ、懐かしい。
話題になってたね。
うん。
なんか、どのテレビ番組つけてもその話をしてた気がする。
うんうんうんうん。
アルバムを出します、シングルを出します、みたいな。
知ってた。
そう、毎週違うグループが、なんか、CD を出す、出さないみたいな話が出てて、うんうんうん、おー、すごいなーって。ただ、そっちの、こう、カルチャーに一切乗りに行かなかったから。
うん。
こう、あんまりね、当時のことを話せない。僕は。
僕、クラスでは、あの、AKB の話をするんだけど、僕、その頃、中学校の3年生、2年生、3年生、どっちだったか忘れたけど、あの、会計、生徒会会計やってて、
うん。
で、生徒会はみんな、あの、ボーカロイドの曲が好きだったんだよね。
うん、
ニコニコ動画どっぷりのメンバーがなぜか生徒会に集まってて、
うん、
生徒会ではもう一変してボカロの話をずっとしてた。
お
ー。で、その頃、
カルチャーの二面性だ。
あ、そうそうそう。その頃はね、ボカロがまだ世間に広まってないから、お昼の放送でボカロを流すと音楽の先生が切れるっていう争いがあったんだよね。
あった。
あった？
それはあった。
どこ
ボーカロイドとか、
うん、
アニメの曲を流すと、
うん、
クラス中がブーイングの嵐になって、
うん、マジか。
職員会議が開かれて、放送委員にこう指導が入るってあったわ。懐かしいな。
どこでもあるんだ。
あったあった。
でも、広めようとしてるオタクからしたらさ、
うん。
なんか、その指導意味わかんないからまた流すんだよね。戦いがあったわ。
戦いがあったね。
うん。懐かしい。
懐かしい。定期的にこう流れて、で、うん、なんか露骨にそのクラスの女子とかが何の曲 何これみたいな、うん、反応するみたいな。あったね。懐かしいね。
そう、ヒエラルキーの高い人たちは、何これキモみたいなことを言って盛り上がるんだけど、この、隠れて好きな人たちは、拳を握って我慢すんだよね。
懐かしいな。あったね。あ、今はないんだろうな。
もう、なんだろうな。サブカルではなくなってんのかな。メインカルチャーに上がってきてるのかもしれない。
まあ、露出が増えてきたことで、こう、認知が広まって、そこまでこう、
うん。
なんていうの、自分の知ってるものと違う、明らかに違うっていう捉え方をする人が少なくなってる気がするから。
うん。
今の方がそういうのは受け入れられやすいのかもね。
多分今の若い子、
まあ、当時はインターネットがね。
みんなプロセカやってんじゃないかな。
まあスマートフォン持ってて、いつでもインターネットにつなげて、YouTube でいろんな動画にアクセスできるから。
うん。
そりゃそうか。
いや、でも、この、バチバチが、放送員 VS 音楽教師というか、先生たちのバチバチがあった時代を肌で知ってるのはちょっと、嬉しいというか、資産な気がする自分の。
わかる。いつか老人会をして、昔は、つって。
そうそうそう。
できるようなレベルの話な気がするね。
うんうんうん。いやー。いいよね、こういうの。そう、今ハマっておけばサブカルがメインカルチャーになった時にドヤ顔で語れる。
うん、
そんな感じかな、今週は。
かな
かな。ではでは、今、241、ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/241にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのパトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、福録、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
And now.A short commercial break.
現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピとパと検索し、 X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。